教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶことを伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ぶせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、さあ塾の方はねお勉強冬季講習会が、
いやそうなんですよ ね、 でもねちょうど一昨日ぐらい高校生の子がね相談っていうか、まあちょうど今センター対策やってるから、まあ点数がとかね、志望校に対してみたいな話があってきまして、で今からどうしたらいいっていうか、まあ何をやるかっていうことを聞かれたんですね、
はい、
よく聞かれるんですよ、今から何やっていいかって、
何をやっていいか、
試験までもう1ヶ月切ってる、何やります、
何やる、勉強
ざっくりですね。
勉強、でも苦手を克服する、
でもあと1ヶ月ですよ、
1ヶ月、どうしよう、 やれる今日か、
じゃ あ、 逆にあれですよ、自分の舞台とか、
はいはい、
ちょっと変えたら分かりますよ。
でも
じゃあ舞台が1ヶ月前、
はい、
3週間前だとどう、何かどう準備とかされますか。
準備はまあ体調管理と、
はい、
あとはでもあ、でも、なんだろう、
その頃ってもうどうなんですか、セリフとか、
あ、もう完全に入れて、
はい、その場合はあと何するんですか、3週間ぐらい、2、3週間前は、
でももうあとブラッシュアップしていくかしかない、より良くしていくしかないですね、
ですよね、
うん、
そこから新しいセリフだったりとか新しい何かこうもの入れていくっていうよりは、
はい、
まあ入れたものをブラッシュアップしていく、
そうですね、
だそれはね、でもね多分勉強も一緒なんですよ、新しいものをやるっていうところが、3年間とか高校生活を送ってれば、まあ当然1回通りは通ってて、でまあテスト近くなればテストの模擬とか模試とかやるじゃないですか、で新しい問題をどんどんどんどん解いていくというよりも、まあ僕が進めてるのはやっぱりやった問題を見ていくと、1回通った問題をもう1回見直していくっていうことを進めてますね、
自分がやってきた問題を、
あ、そうそうそう、新しい問題というよりは、私はそれを進めてますね、要するにやった問題の方が、まあ、一応やってるので、
はい、
それができ、まあ、要するにやってるのまたできないってことがあったらね、結局せっかくやってることが無駄になっちゃうんで、
確かに
やってるものの見直しってことで、やってるものを推奨することと、あと案外ですね、切羽詰まってたくさんやらなきゃみたいな気分になりやすいんですよ、
なる
でもたくさんいろんなこと触れるっていうのは薄く広くなっちゃうんで、まあ薄く広い場合っていうのは、まあどうしようもない場合はしょうがないんですけど、やっぱりある程度やった問題はもう解けるしていきたい時期じゃないですか、なので例えば苦手でも得意でもやれる問題に関してはとりあえず解けるようにしたくないですか、
したい、
せっかく触れたのに、それを中途半端に軽く通っちゃって、もう限られた時間なのに、とりあえず全部中途半端で薄く通っても結局今とそう変わらない可能性が高いので、
あと不安だけが残りそう、
だからやるならやるでまず決めて、しっかりやる、分からんかった問題、解けなかった問題を、まあ、決めてやってきなさいと、はい、でたくさんやりたい気分になってくるけど、まあ、そこは逆でまだ3週間あると、1日1問やっても30問、2問やったら60問、3問やったら90問、
いっぱいできる
ですよね、だからまあ5問やれるでしょう、10問解けるでしょ
う、
1日あんだから、
だ
ったら300問ですよ、
めちゃめちゃできる、
はい、で倍やったらどう、600問ですよって考えたら、薄く通らなくてという意識よりも、ま
あ、
しっかりやっていっても相当取れるんですよ、
そう、
そうそう、まだ時間が
まだある、
そう、
まだできる、
だから結構こうどうしよう、足をと考えて、いろいろ薄くペラペラめくってることが多かったりとかするんで、
ま
あ、逆じゃないかなっていうふうには言って、まあ、その子にはね、まあ、タイプもあるんですけど、そんな相談してました。
なんかこう気分的にもっと今までやってない分野というか、やってないところを解かなきゃいけないのかなとか思いがちだけど、今までのとこ振り返ってもう一回、
まあ、今までねこんな時間があって解けてないってことはできないんですよ、
いやそっか
そう、だからもうできないんでいきなりそんな最初からねやるっていうのはなかなか大変ですから、
そうですね、
やれることを やっていこうというのがいいんじゃないですか。
ちょっと安心にもつながりそうですね。またもう一回やったらまたできた。
いや何でもそうなんですけど、例えば香織さんがピアノを弾かれると、
はい、
まあ、ピアノだったら弾けるかもしれませんが、はい、例えば打楽器とか、
うん、
ドラムやってみようとか、
お、はいはいはい、
あんまりやられたことないかもしれない、
はい、
でそうですか。そうすると、うん、音は聞いててなんとなくイメージはやっぱりあって、うん、はい、なんとなく見よう見まね叩けても、うん、まあ、完璧にはなかなか3ヶ月ならないけど、まあ、やってるピアノでちょっと弾いてなかったりとか練習不足ならそっちの方がブラッシュアップしやすいですよね。
しやすいですね。
まあ、それと一緒です。新しいもの取り組むっていうのは、まあ、イメージがあったらねなんとなく格好はつけれるんで、まあ、その格好つけるだけの勉強の仕方とやっぱりちゃんときちっと力にする勉強また違うと思うので、まあ、その辺は意識してやりなさいよっていうふうに言ってました。比較的あれもやったのこれもやったの大丈夫あれもみたいになっちゃうと、まあ、2と大物になっちゃうので。
そうか、でそれは結構あれですね、あの親御さんとかもそういう風にこう言ってあげた方がいいですね。もう一回やってみたら、
まあ、あとよくもうよっぽど点数が上でない限りは、そのものすごいこう成果が上がるっていうのっていうのは得意教科が多いんですよ。だからやっぱりこう得意教科をあの失敗しないっていうのがやっぱり一番もう近道なんですよね、実はギリは。だからあの苦手克服っていうのを1ヶ月前にやるもんじゃないので、
そうか、
だからあれ大丈夫というよりは得意なもんできつ点取るとあの結構有用だったりするんで、
できるものがどれかなってまず自分で見極めてでそれをしっかりやっていこう、
よくねあのちょっと変わった例えで言うけど、
はい、
例えば100点、うん、3教科受験したとしますよね、
はい、
100点25点25点、
うん、
で合計150点じゃないですか、
はい、
1個100点だとしてね、うん、他の2教科全然でき25点、
うん、
でこれ平均点出すと50点なんですよ。
そうそうな、
はい、
うんうんうん、
でただ全部そこそこやって50、50、50でも平均点は50なんです、
う
ん、
50ですね。
そうなんです。
不思議な話。
じゃあ例えば75、75、0点でも50なんです。
なんか変なの
変ですよね。変ですよね、うん、パッと聞くと。でどれが一番受かる確率が高いかっていうと、100、25、25の子かもしくは75、75、0の子、
うん、
はい、この子たちは要するに得意教科があるから、
うんうん、
あの試験によっては得意教科で勝てる可能性が高いですね、
うん、
で50、50、50ってのは期待しない、どれも期待できない、もしくはどれも失敗までいかないけど伸びにくいから、うん、そこそこで終わるから落ちやすくなりやすいですね。だから最後はやっぱ得意教科グッと伸ばすようなイメージの方が勝負しやすくなりますよっていう話をします。
わあ、そっか。じゃあもう自分できることを信じていっぱい伸ばしていった方がいいかもしれないね。
香織さん得意教科なんですか。
なんだっただろう。
いやいや、あのあれも入れていいですよ、5教科以外も。
5教科以外だったらやっぱ音楽。
音楽ですね。
5教科だったら
何苦手なのなんですか。
苦手は数学でした。
じゃあ音楽で100点取ろうと思うのと数学で100点取ろうと思うの、はい、どっちが、まあ音楽ですよね。
音楽です。
じゃあ音楽で100点と数学で70点はどっちが取りやすそうですか。
どっちだろう。でもなんか数学70の方がいけるかもしれない。
あ、じゃあ音楽90だったら。
音楽90と
で数学70点
どっち。でも70の方が取れるかもしれない。
数学60だったら
絶対取れる。
そういうことですね。だからどこまでパーフェクトにしてるか、どこぐらい取れるかっていうのは気分の問題が強いので、だからやっぱりそのいろんな場面があるじゃないですか、
はい、
苦手教科でも取れると思う場合もあるし、取れない場合も、得意教科でもやっぱり苦手って思う時もある、あ、苦手そこまではっていうのもあるから、そのバランスをどこまで取るかっていうところで考えると。だからそのものすごい苦手の時はそれをたくさんやっても多分点数になりにくいです。
それ本当に経験あります。数学の 1,2 とかは良かったんですけど、なんか数学 AB っていうのがあって、はい、そっちの方がもう壊滅的に理解ができなくて、もう史上最低点数21点取ったのすごく覚えてます。本当分からなかったな、いくら勉強しても分からなかったです。
ああ、やっぱり。あとでもあれも大事なんですよ、イメージトレーニングっていうのも、あのプロ野球選手とかはね、 打ってヒット打ってるのを想像したりとか、うんうん、例えばねやっぱりうまく弾いてる姿を想像して練習したりとかってあるかもしれません。歌ってる自分をね、うん、あれで点数取れた自分を想像してあのテスト臨みなさいよっていう風に言いますね。やっぱネガティブなものを想像していくよりはやっぱりポジティブ で、
まあそうですね、
想像もやっぱりその実際自分がそうなるであろうというイメージでやった方が、うんうん、その時にじゃあそれをやるために自分は今何をしてるのか、今自分はどういうふうに捉えてるのか、うん、今何をしなきゃいけないかって振り返ってくると成功から戻ってくるからね、うん、イメージが湧きやすい、うんうんうんうん、話をしてます。
1ヶ月だからやっぱそういうところからも大事ですね。
なんで点数が取れない自分想像してたら1ヶ月前遡っていったら多分寝たりよそことしたり友達と LINE ばっかしてたりっていう絵になってきちゃうじゃないですか。
あやだダメだ
なりません
なります
それだとやっぱそれを言ったらね良くないから、
良くない。
じゃあそこからスタートしてて合格ってならないんだったらやっぱり出だしを変えるためにはやっぱり最終的なところのイメージを僕は変えるべきかなと。
志望校にいい点数で合格するっていう、ね、
そうそうそう、合格してるイメージを持つことっていうのはすごく大事かと。
そうか、イメージも大事。
あと成績上げるイメージっていうのはやっぱり持つことは大事かと思いますね、
うんうんうん、
あよく言うんですよ子供さんたちもね、うん、成績上がってる人上がった瞬間を想像してごらんと、うん、その時自分はじゃあ何してたって大体勉強してたって言いますから
そうですね、
じゃあ勉強遊んでたから上がったっていうふうに言わない。じゃあ今ここに来た時こう今何すべきって言ったら勉強した方がいいって言うじゃないですか。
ます
当たり前ですよね、うん、火のないと懲りぬじゃないけれども、うん、だから、まあ、そういう当たり前のことなんです。でイメージ通り進めてないだけなんで、
うん、
はい、親御さんも塾入れたってどうせ遊ぶよねって思ってるから遊んでるだけで、
そう
戻さないといけない。塾入れて勉強してる、塾入れたら家でも勉強し始めたっていうのを想像しないと。
みんなでちゃんとそういう風にイメージを持って、
で僕はそれを常に言ってるんで、うん、だからやっぱり成功体験をする前に成功の夢をこう見るっていうかね。
あそっか、イメージ大事だなやっぱり、はい、寝言もそうですね。
叶うことはね、
うんうんうん、
はい、それこそね宝くじが当たるとかそういうこう願望とかもうね、
うん、
そういうものじゃなくて、
そう、
実際自分で叶えれるものっていうのは叶えれると思います。
あ、
そんな、まあ、それでもねそういうものですら努力すればもしかしたらね、
そうですね、
はい、新しい場所行ったりとかねいろいろ自分で努力したらいいこと、そういうことはあるかもしれませんが、やっぱり近づくためにはそのイメージに従ってやっぱり戻してきてそこからスタートしていくっていうのはやっぱり僕は常に進めてるので、ちょうどまあもしね受験生の子聞いてたりした場合は3週間ですから、じゃあ3週間後自分が成功したイメージ、点取ったイメージで今から振り返ったらどういうスタイルでいったらいいのかっていうのはね、すごくちょっとイメージしやすいんじゃないかと思います。
おー、みんなできる自分をイメージして、
そうですね、
より良い一生で頑張っていきましょう。
頑張ってください。
はい、
はい、
さあこの後はお知らせを挟んでホットピのコーナーへと続いていきます。中田先生引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me? Are you
okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
ラジオラビートで CM を流してみませんか？地域に寄り添うラジオ局、ラジオラビートがあなたに合った効果的なご提案で、あなたのお店を、あなたの会社を応援します。詳しくは 0565-32-8855 まで。いつ起こるかわからない大災害。あなたのご家庭での対策は大丈夫ですか？緊急時にはラジオのダイヤルを 78.6MHz に。いざという時の災害放送はラジオラビートから 78.6MHz。 ハートメディア、ラジオラビート。
さあ、ここからはホットピのコーナーです。中澤先生も一緒によろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ今日もいろんなたくさんの方からメッセージいただいてるんですが、はい、北海道の方から、うん、メッセージいただくことが多いのですけど、今回のホットピーは北海道のある話題から持ってきました。北海道のですね、はい、こちらはサロマ町というところで酪農が盛んな地域なんですけど、うんうん、はい、サロマ町で酪農を営んでいるとあるお家の方がですね、夜の8時ぐらいに、はい、よく玄関に人が来ると電気がつくみたいな、
ありますよね、
あれがついたので、家族の誰かが帰ってきたのかなと思って、うん、もうドア開けてあげよう、寒いしすぐ入れるようにと思ってドアを開けたら、なんとじゃん、この方がいらっしゃっておりました。これはですね、牛さんが、
はい、
こんにちは、こんばんはって言って玄関の外にやってきているというこの画像なんですけど、
はい、
これがですね、酪農がね盛んって言ったんですけど、
はい、
これ種明かししますと、お隣の、うん、乳牛舎から迷子になってしまって、
うん、
で明かりがついたんで、多分明かりがついてる方に寄ってきちゃったっていう迷子牛さんだったんですけど、なんかでこれがツイッターにこの画像を上げたら、まあすごくみんながなんじゃこりゃということで、
はい、
すごく今人気になってるんですけど、
はい、
でこれを上げた方にお話を聞いた方がいて、
はい、
どうなんですか、こういうことはよくあるんですかって言ったら、結構よくあるらしくてさすがにその玄関のこんな近くまで来ることってのはなかなかないけども、やっぱ家の近くに迷子の牛さんがふらーっていてしまったりとかっていうのは、なんかちょこちょこやっぱりあるみたいで、なんかやっぱ冬になると北海道の道東地域辺りでは割とよくある話だそうです
なるほど。でも牛がそんななかなかね、僕ら生活してて、うん、外にいることはまずないです
なんかこう飼われててね、乳牛のいっぱいいるところをたまに見ることありますけど、
しかもそんなになんかフリーな感じでいなくなったりする
そうなんです
ような状況かっていうのがすごいですよね。
私はそこがびっくりして、そんなふらっとみんな牛さんが出ていけちゃう、
ね、牛でなくてもね、やっぱりいないのになかなかやっぱり地域性というか、
さすが北海道だなという、ちょっと
まあなんか のどかな感じっていうか、
そうですよね。それでも誰かがきっと戻してくれるでしょう。
広いんでしょうねそのあるとこ自体も、
ね、ですね。そういう今日は牛さんが玄関の外まで来てしまったという、なんともほっこりする話題を、はい、お届けいたしました。話題をトークテーマの方に戻しまして、今日はクリスマスイブイブということなので、皆さんが欲しいクリスマスプレゼントと、あと実は今日サブテーマを設けてまして、
はい、
私にクリスマスプレゼントを与えてくれるなら何をくれますかっていうのを皆さんに聞いてまして、はい、今さっき一つ来たのは、うん、スミレ色のビーズのピアスを、
はい、
作ってくれるっていう方が一人いらっしゃいました。
素晴らしい
おこがましいですが、先生、私にもしも妄想ですよ、
はい、
クリスマスプレゼントをくださるとしたら、うん、何を与えてくださいますか、
う
ん、何でもいいんですけども
サンタをあげたいですね。
なんてこったサンタさんをくれるんですか。
そう、サンタさんをプレゼントしますね。
サンタさん
ちゃんとね、なんか絵になりそうですよね。さらに自分の願いも聞いてくれそうだし。
そうですね、その袋の中身は何なんだい
って。そう、サンタさんってこうねだれるじゃないですか。
ねだれる。
サンタさんいいなと
思って。あ、夢ですね。でちゃんとサンタさんにお願いできる。
そう、サンタさん、直接サンタさんにお願いできるっていう。どうでしょう。
最高です。サンタさんいただきました。
なかなか どうしていいかわからないプレゼントです、ね、
いや嬉しい。リアルサンタさん
リアルサンタさんいいですよね。本当僕も欲しいです、ね、
みんな欲しい。サンタさん、
サンタさんいいですよね。
今の時期欲しいですね、
はい、
さあでは皆さんのメッセージ見ていきましょう、はい、先ほど北海道の話題をちょっと喋りましたが、うん、こちらはルモイからいただいております、はい、今日の北海道のルモイは1日通して曇り空で時折雪も降りました。
あ、はい、
ルモイ午後5時の気温マイナス 1.9 度、
うん、
そして北海道で今朝最も冷え込んだのは尻別市地方の肝別町というところで、はい、-20.9 度。
お
すごい、もう全てが凍ってしまう。
想像できないです、ね、
想像できない。どうやって生活してるんだろうって思っちゃいます。
どうやるって考えられないですね。もう分かんないですよね。
-20.9 度、いやもう本当日本って南北に長いんだなってすごく思いますけど、ね、さあそんなね肝別町は寒いところだそうなんですが、はい、トークテーマの答えは、うん、私サンタにお願いしたいプレゼントは 4K テレビとブルーレイレコーダーいいな、ちもしい。前もメールしたんですが、私の部屋のテレビが11年使ってるので壊れる前に欲しいですと。あでも11年だとちょっとそろそろもしかしたら急にあれ映らないなとかね、チャンネルが変わらないなとかなってきちゃうかもしれないですね。 4K テレビいいですね。さあ続いてはこちらはおやすみライダーさんからいただきました、はい、かおりさんこんばんは。今年も残すところ1週間ちょっとになってしまいましたが、気候がぬるいせいか実感がありません、うん、確かになんかやっぱりあんま寒くないですよ ね今年、まあ、
寒くはないですね。
なんか1月とかに入ったらもっとちゃんと寒くなるんですかね、これは心配になってきますけど。
本当でもなんか過ごしやすいって過ごしやすいかもしれませんね。
確かになんかちょっとお出かけとかもしやすいなとは思いますけど、うん、でもなんかねちょっと心配になりますが、
はい、
さあサンタさんにお願いと言っても、はい、お願いしたいことはいくらでもあるので書ききれません、うんうん、とりあえず年末ジャンボの一等当たり券があれば 95% ぐらいの願い事は叶うのでぜひお願いします私も欲しい。お金があったらなんか確かにいろいろできそうです
まあまあまあそうです、
ね、年末ジャンボ。先生宝くじとか買われたことありますか？
まああの人並みだと思いますけど、
私一度もなくって。
あいやでもなんかあのね、なんかイベントとしてはなんかね、うんうん、少し参加しなきゃなみたいなところありません？
あ確かに結構皆さん並んで買われてますもんね。
そうなんかあの時にみんなでこう盛り上がってるのに自分何も持ってないっていうね
あそういうこと
のもなってありますね。
そうか。でもあれは結構何口というか買ったら必ず当たるんです
か？当たってたらどっか行ってると思います。
あなるほどそうか、
行方くらましてると思います。
行方くらまさないで
発表しづらいですしね。
なるほど。あ先生なんかいなくなっちゃったけど、あれと
宝くじ当たったのかなみたいな。大丈夫ですね。
大丈夫ですか？
心配する。まだそういう、こうさっきの話じゃないけど、うんうん、夢はこう見れません。
あ
まだそこまで努力してない。努力しないと。
努力。
はい。
さあこちら続いては、トヨタのピーちゃんさんからです、はい。ハッピーメリークリスマス、ピーちゃんです。私にあのサブメッセージの方にいただきました。船江さんに送りたいのは、船江さんが大切な大切な花ちゃんとずっとずっと楽しく過ごせますようにと。あ確かにそれは本当に欲しいです、ね、
大事ですね。
先生もお猫様とね、
そうですね、
ずっと幸せに楽しく過ごせる陽気ですね、はい、そして自分のためにはここぞという時に、うん、ナオトインティラミさんのチケットの当選運、
お
これはまあファンとしては欲しいですね。
欲しいですね。
来年はナオトさんの10周年イヤーに突入するので、どうしても記念ライブに行きたいなといただいております、うん、
なるほど。
でも10周年イヤーだとやっぱ欲しい人がいっぱいだから大変そうです。本当運がないと当たらないの
ですよね。まあでも当たった絵で描いていただいて、あ
そうだそうだ、自分当たる一番いい紙石が当たると、
そう信じていきましょう。
信じていきましょう、
はい。
なんか続いてはエヴァエヴァエヴァンさんです。欲しいものは3つもあると、
はい、
1新車、
うん、
明日車検なんだけど本当は買い替えたかった、うん、なるほど。2袋、うん、私も欲しい袋。買えるものなら買いたい、
はい、
で3は愛、最近釣れないからなサンタさんにお願いって書いてあります愛かラブね。なるほど、
まあ、大事ですよね。
大事ですね。愛は大事ですね
大事だと思います。
大事です、
はい。
続いてはとってもお久しぶりのこちらも北海道からなんですけど、
はい、
苫小牧市からフェルナンド・アロンソさんからいただきました、
はい。
香里さん中澤先生こんばん
こんばんは。
お久しぶりでございます。さて北海道の苫小牧市は、うん、土曜日の夜の8時までは積雪0センチでしたが、うん、9時頃から朝まで雪が降り、うん、降り続け積雪量は最大5センチまで積もりました。積雪量の観測は今季初となりました。 ちなみに今朝はマイナス14度でした。やっぱり寒い。どこも寒いな。
なんとも聞いてリアクションが取れないですね。
取れない。感じたことがないですね。マイナス14度もう外出れない。トークテーマについてはマッサージ機です。腰痛がひどくて泣きといただいてます、うんうん、私もよく温泉とかにある完全に座って、はい、寝っ転がるというか全身をやってくれるマッサージ機が欲しいな、うん、あれがあったらいいな。サブテーマ、香里さんにクリスマスプレゼントを与えるなら美容グッズです。ありがとう。私はすごく今美顔器欲しいです。
なるほど。
リアルに欲しいです。
それは本気モードですね。
本気モードで欲しいですね、はい、ありがとうございます。そしてかーくんさん、ありがとうございます、はい。こんばんはです。テーマのサンタさんにお願いプレゼントよろしくはノースフェイスのダウンが欲しいです。ここからどんどん寒くなってきますからね、
はい、
今2着持ってるけど新しいダウンが欲しいんです。あとはワイヤレスイヤホンが欲しいです。3万ぐらいのが欲しいです。結構いいのが買えそうですね。
いいのが買えそうですね。
先生なんかイヤホン系とか持ってますか？こだわる
方
ですか？
いや全然電話のぐらいです。
あーなるほどなるほど、
はい、ちょっと苦手なんで
イヤホン。
イヤホン苦手っていうかいろんな声が聞けなくなっちゃうんで。
今すごいですもんね、はい、ノイズカットというか
すごいと思います。逆にちょっとこういろんなものが入ってくるぐらいじゃないと、うんうん、心配なんです
。、
はい、イヤホンあんまりしたくない人です。
ああそうか、はい、なるほど。
性能良すぎちゃって逆に。
そうなんです、はい、本当に。かおりちゃんはイヤホンはワイヤレスのかなといただいたんですけど、私はもう普通に iPhone についてる。
ああ使ってます
か。あれしか使わないですね。やっぱいいやつはそれこそ本当試したことあるんですけど、さっきみたいにその音がなくなりすぎちゃって怖くて。
ああ逆にですね。
そうなんです。iPhone に付属してるので
世界に入っちゃいますもんね。
そうなんです、はい、あれはちょっと危ないなともちょっと思いますしね。音がなさすぎてですよね。そうですよね。で先ほど愛が欲しいとおっしゃっていたエヴァエヴァエヴァンさんが私へ のプレゼントを考えてくれまして、
はい、
宝塚大劇場のパスポート、しかも S 席と。お欲しい。
なるほど。
欲しい。めちゃめちゃ欲しい。
声のトーンが違いました ね、 今ね。
欲しいです。いい声で言いました。
かなり。
だがしかし、まあ、多分これね、S 席と今 SS 席っていうのも実はありまして、 S 席でも十分紙席なんですけど、 SS は
さらに紙席なんですね。
さらに。
なるほど。
お値段も張って紙席です。
夢見ててください。いつか
夢見る。
いつか手に入る。
いつか手に入りたい。
いつかじゃない、もう来年手に入れようと思っておけばいいと。
よし入れましょう。
入れましょう。紙席で頑張って
自分の一番推しを見に行きます。
はい、
はい、そして武蔵野ガブリさんから今日もイラストたくさんいただいておりまして、今日は私がサンタさんのサンタ帽をかぶっているイラストとかたくさんいただきました。ありがとうございます。あとでゆっくり見ますね、
はい、
ということで今日クリスマスイブイブということで、ね、
イブイブで、
はい、プレゼントの話で盛り上がりましたが、さっきゲームウォッチ、
うん、
多分そううちに我が家にあるかもっていうのがちょっと映像画像を見たら発覚したので、はい、もし見つかったら、うん、先生にお見せしますね。
ありがとうございます。
使えるかな。でも遊んでた記憶あるんですよ。でも
電池切れてんじゃないですか。
多分今はもう切れちゃってるから、うん、対応してるボタン電池とかがあれば。
いや見たことない。まあね、多分どっかにあるんでしょうけどね。
そう、
ちょっと普通の生活して今見ることない
ないですね。
いやちょっと楽しみにしてます。
はい、ぜひ楽しみにしてください、はい、さあここまでは中澤先生と私船橋香里がお送りしました、
はい、
それでは皆様良いクリスマスをお過ごしください。バイバイ。